おはようございます。日刊ドローンニュースポッドキャストの時間です。2026年7月30日木曜日、一等無人航空機操縦士の視点でおよそ5分でお届けします。本日は国内の規制強化から海外の災害対応、常獣害対策、測量、物流まで全部で6本の話題をお伝えします。まず1本目、国内の規制です。重要施設の周辺でドローンを規制する小型無人機等飛行禁止法の改正が7月14日に施行されました。これにより対象となる施設の周りの飛行禁止範囲がこれまでのおおむね300メートルから拡大したと報じられています。注意したいのは100グラム未満の小さな機体も規制の対象で違反すれば罰則があるという点です。施行から半月が経ちましたが内容を知らないまま飛ばしてしまう利用者に対して各地の警察が改めて注意を呼びかけています。航空法の包括申請で許可や承認を持っていてもこの禁止法は別枠でかかります。花火大会やイベントの空撮を予定している方はまず自分の飛行エリアと最新の告示を確認しておきましょう。2本目は海外の動向です。アメリカのドローン運航大手フライガイズとAI 解析を手掛けるテラフォートが提携しました。両社は台風シンダコウの被災地でドローンによる空撮画像と AI による被害判定を組み合わせた損害査定を実施。従来は数ヶ月かかっていた広域の被害査定を数日規模まで短縮できたとしています。狙いは復旧支援金の給付や保険対応といった初動を早めることにあります。撮影から解析までの手順を平時のうちに標準化しておけるかどうか。そこが有事の初動を分けそうです。3本目、鳥獣害対策です。日本 UAS 産業振興協議会ジュイダが、国内で広がる熊被害への対応策として、ドローンを使った鳥獣害対策の6つの事例を紹介しました。熱赤外カメラによる個体の探索、AI による自動検知、スピーカーやライトを使った追い払いなど、人が近づかずに監視から威嚇までを行える点が特徴です。検知は AI と熱赤外、追い払いは音や光というように役割ごとに機体の構成を分けて考えると現場で運用しやすくなります。山際の集落や農地での安全確保につながる取り組みです。4本目は測量です。測量ドローン大手のジョーアブが地滑りの現場をリアルタイムで3次元マップ化するシステムを公開しました。ドローンとレーザーで距離を測るライダーで撮影したデータをその場で処理し、隊員を送り込む前に斜面の全体像を3次元で把握できます。二次崩壊の危険が高い現場ほど、事前に危険箇所を見極められる意義は大きいと言えます。現場に足を踏み入れる前に上から見る、その発想が、災害対応の初動での活用を後押ししています。5本目、物流です。ドローン物流のエアロネクストとオンライン診療を手掛ける J フロンティアが業務提携しました。両社は診療、処方、配送をワンストップで結ぶメディカルドローンデポの共同構築を目指します。狙いは中山間地域や離島での医療アクセスの改善です。今後は医薬品の配送に加えて検体の輸送や在宅医療の支援にも広げるとしています。医薬品配送は飛ばせること以上に止めないことが問われる領域です。診療から配送までを一体で設計するこの座組は、その意味で理にかなっています。最後、6本目も物流です。オルタースカイが台湾のドローン開発企業セブンエイドローンズと大型物流ドローンの日本導入に向けた協力協定を結びました。セブンエイドローンズは 150kg 級のドローンで特別型式認証をすでに取得済みで 25kg を超えるマルチコプター型の機体なども手掛けています。両社は国内でのフィールド実証や航空法への対応、認証の取得を進めます。地方や離島の物流の人手不足、高齢化に伴う配送網の維持を見据えた次世代インフラの構築が狙いです。150kg 級ともなると、これまでの小型ドローンとは、整備体制も第三者へのリスク管理も別物になります。実証データの積み上げが社会実装の速度を決めそうです。本日は、ドローンが 人を危険な場所に入れないための道具として働く事例が印象に残りました。台風被害の査定も、地滑り現場の3次元マップ化も、共通するのは、先に上から見るという発想です。技術の進歩が、そのまま現場の安全マージンを広げていると感じます。詳しくはブログ、日刊ドローンニュースをご覧ください。それでは、今日も安全なフライトを、また明日。